さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんなかずしです。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
全くね、僕はもう嫌になってしまいましたよ。
どうしましたか？
この間ね、
はい、
20日の日にね、
はい、
アンサンブルコンテストの全国大会なんていうのがね、なんと盛岡であってね、
うん、
そういうことで我々ね、盛岡界隈で楽器を吹いておる者はね、
はい、
あの強制労働に従事させられるわけですけど、
裏方さんですね。
私は袖にいましたもんでね、
はい、演
奏全部まあ聞けたわけですよね。
素晴らしいじゃないですか。
まあね、
うん、
全国大会ですからと言ってしまえばそれまでですけどもね、
うん、
まあうめえのなんの
ねえ、羨ましいです、そのポジション、ね、
どんだけ僕は心の中で謝ってたかね。
あ、そうですか。
申し訳ないと。それはやっぱりね、地区大会で白目を向いてねいるような人間はねダメですな。
たどり着けない場所だったんです ね、
そんな場所
ね。
しかもあんなにうまいのにさ、
うん
ね、何が困るってね、
うん、
あん中にプロは一人もいないんだよこの野郎。全員我々と同じ土俵に乗っかってる人たちなんですよ。
そうなんですよね。
ね、あのさ、
うん、
向こうにとっちゃね、我々なんてもう本当にもうね、なんかもう本当に相手にするまでもないっていうね、
うん、
そういうわけですけど。
何同じ土台の上で語ってくれちゃってんのみたいなね。
でも一応さ、ね、同じ土俵に
いるわけです。そうなんですよね。
我々は当然その他大勢というところにね、カテゴリーされてしまうわけですけどね。うんうん、それでも本当にもう嫌になっちゃってね。
嫌になっちゃったんですか。
あ、なんかね、頑張らなきゃないなという思いつつもね、
はい、
うん、いや無理だろうって健全な諦め感情を芽生えさせて帰ってきましたけどね。
そうですか、あんま健全なのかな。
大変健全な諦めですよね。私は私なりのできることを追求していこうっていうね。
あ、でも追求するんですね。どこ行くんだ、
まあ、うまいことね、なんか、
うん、
言い逃れみたいなね、
うん、
言い訳ですけどもね、
言葉だけはいい感じのものをこう選んだぐらいにして、
ね、ただ、うん、真相はただのね、後ろ向きな感じ、ね、
そうですよ、
逃げに回りましたっていうね感じですけど、いやいやいいんですよ、私はもうね、地区大会でも白目を向かないように頑張ると。
まずはね、
それでいいわけですよ。
やっぱり一歩が大事ですから。
さすがに全国大会となるとね、白目を向いてる人はいませんぜ。
でしょうね。
おお、
そりゃそうですよ、爆発が違うんですもん。
ほんとね、笑っちゃいましたよ、
う
ん、私は。
そうですか。
いいじゃないか、
はい、
我々にできることをすると。
そうですね、
我々にできることは楽器ではなく喋ることですということで、今週も楽しく喋るぞと。
はい、じゃあ今週の楽しいゲストは岩手大学准教授の牛渡克史さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
楽しく喋るって言ったらね、
うん、
これに勝るぴったりな人材はなし
というのがね。そう
ですね、楽しく入り込めません。
よろしくお願いします。
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 今週こういうメンバーです。ブラバーン。ということで、久しぶりの牛渡さんということでね、
はい、
1年以上空いてしまいましたけども ね、
ね、
決して出入り禁止になったわけではなくてですね。
寂しかったですよ、
うん、
諸事情でね。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
牛渡さんがね、あまりにもね、その岩手大学准教授としてのね、あのお仕事をさておいてね、あちこち楽器吹いたりなんだりしてね、
う
ん、
さておいてはいないでしょうけどね。
それまずい、それまずい
そうですよ、
で忙しいからね、いないんだもの。だって
他のゲストさんが来た時にね、話題には出たり、名前だけは出てましたけどね。
ある意味我々片時もね、牛渡さんのことを忘れたことはないと。
何回もお会いしてるような感覚に勝手になっちゃいますよね。
いない時に喋んのやめましょう。いない時に。いない時に。
ということでね、ようやくね、この忙しいところね、
はい、
もう俺は温泉に行くんだっていうところをね、無理やり帰ってきてもらったみたいなね。
それは忙しい。
感じでね。ということで、この今ね、お聞きいただいたキロロ。
はい。
キロキロじゃなくてキロロね。
はい、誰も思ってないんですよ。
思ってないですか、はい、ですけど、これ何ですか、その吹いてる方なんていう方で。
これね、日暮彩子さんって言って、
はい、
昔私が教えてた、生徒さん、国立音大卒業して、
はい、
今あのフリーランスでやってるんですけども、 J-POP を演奏するって言って CD1 枚作って、今こういう感じのものをライブ活動してます。もちろん東京ですけどね。
教えてたって、いつ教えてたんですか。
多分中学校と高校の頃。
何ですかその多分っていうのは。
おそらくそのくらいの頃。
そうです、
ね、いっぱいいらっしゃるんでしょう ね、
ね、
うん、教え子の方が、
決して本人の印象が薄いとかそういうことじゃない。
本人の印象はもうすごく濃いですよ。
もう
今じゃあプロとして活動
プロとしてやってます。でただあのピアノ弾いてる人がアレンジをしてで、はい、2人でそのライブ活動をしてるようです、
は
い、この間その CD をこうメッセージ付きのね、可愛いでしょこれ、あこれは面白いと思ったんで持ってきました。
で、まあ、今日はね、あの牛厚さんユーフォニウムねバリバリって吹いてますから、
はい、
あれ盛岡バリチューバクラブもあれはどういう肩書きになってるんですか。
肩書きなんだろう、指揮者なのか何なのか分かんないです。
あでもいずれ関わってるんですよね。
いや関わってます。
そういったことでね、本当はかっこいいバリチューの話ってね、
お
本当はかっこいいってあんた
なんかどういうことですかみたいな、あんまりかっこいいと思われてないっていう前提が
今現在どう思われてんだみたいなねいやかっこいいんですけど、
はい、
ね、なんとなくほらさやっぱねトランペットとかさ、うん、サックスとかそっちの方がさ、
うん、
華やかで有名なわけじゃない。
パッと見ね、
ね、だいたいあなた吹奏楽知らない人にねユーフォニウムやってますなんて言われるとさ、まずその楽器のね
イメージが湧かないですね、
しないといけないわけでしょ、
うん、どういう形のものなのか知らない人の方が多いですよ ね、
それじゃいかんということでね、うん、
もっともっとこう広めていきたいですよね。
今日はもうこれを聞いた人がもうね明日もうバリチューを買いにね楽器屋さんに走らずにはいられなくなる
そうしてもらいたいですね。
そういうトークをね、うん、展開しようじゃないかということでね。リエチェもあなたもね若干足突っ込んでますもんね。
管楽器の一番初めてやったのがユーフォニウムだったんですよね。
あそうでしたっけか。
だからそんなにこうみんなに比較的知られてない楽器だっていう認識もないまま、
はい、
うん、やってましたけど。
なぜあなた裏切ったんですか
それはしょうがないんです。トロンボーンがね人が足りなくなっちゃったところが、
あそういうやんごとだけ事情があって、
そうそうそう、別に自ら裏切ったわけじゃないですよ。
牛田さんはずっと UFO で来てますか。
そう、中学校、あ小学校の時トランペットでした。で中学校上がる時にユーフォニウムやらないって言われてでやりました。そっから。
あそうなんですか、はい、そこはすんなりとやったんですか。
いや、ちゃんとあのあれですよ、あのちっちゃい中学校でしたけどオーディションがあってね、で行進曲の出だしをこう先輩に吹けって言われて、で僕の友達の佐藤くんは吹けたんです。で僕は吹けないから、はい、じゃあ君どっか行けって。
どっか
でその時チューバとユーフォがあるよって言われたんだけども、はい、チューバ好きだったんだけど、チューバはねヘオン記号なんですよ、
はい、
でその頃は僕らの頃まだねユーフォリウムトーン記号の楽
器
で、だからトランペットのまんま読めたので、じゃあユーフォかって。
前ってそうだったんですね。
そうちょっと前までねトーン記号の譜面あったんだけどね。
両方ついてるたりもしますよ。
まあまあまあそうですね、う
ん、今またね増えてきたんですよトーン記号の楽器。
非常に私としては困るんですよね
困るんだ、
う
ん、
教えてくれなんて話になった時にね楽譜見て唖然とするみたいなね僕読めないんですよトーン記号の楽
譜。読みましょう、簡単でいいから
読みましょう。なんか今日他にもいろいろね CD 持ってきていただいてますけども、
はい、あのやっぱねユーフォニウム嫌な人多いですよね。初めて見て
嫌な人多いです
そのあの僕はあの中学校高校でよく指導してましたから楽器決めの時にね、
はいはい、
まだ体のちっちゃい中学生に、じゃああなたはユーフォニウムやらないって聞くと、まあ、その時点であのじわっとこう涙目になるとかあと一回あの大阪の人からあのプロのクラリネット奏者なんだけども、あの中学校に入って吹奏楽部入ったと、そしたらあなたはユーフォニウムやりなさいって言われたんで、あの家帰ってお父さんに言ったんだ、はい、ユーフォニウムやれって言われて、お父さんがなんか結構吹奏楽の専門家だったらしくて、
はい、
引き出しからそう外国製のクラリネット出して、
はい、
これをお前明日先生に見せろってで先生にこれを見せたら、うん、お前はクラリネットでいいってそういう、まあ、逸話があるぐらいユーフォニウムとかチューバっていうのはねやっぱりみんなとっつけないですよね。
どんどん今ね危険な方向に行っています、
う
ん、
そうですね、
本当はかっこいいっていうテーマで行こうと思ったのにね、
はい、
本当に困っちゃうっていう方向に行きそうになってますからね
ここからどうやってジャンプしたらいいのか。
いやだからしかしながらこれはですね、は
い、なんかいい曲をね、これから紹介してくれますから、
はい、はい、これはね、同い年のねあのテューバ奏者、今九州交響楽団のテューバ奏者の鈴木浩二君で、彼は仙台フィルに3年くらいあのいたんです。だから東北に住んでたことがある人で、はい、まあ、日本の中では屈指のテューバ奏者、今九州にいますけれども、素晴らしいソロ のソリストとして演奏しているテューバ奏者なんですね。
チューバなんですね、
はい、
この
音チューバなんですね。
チューバといえどもね、
うん、
こんなのも吹けんのよと。
吹けるんですよ、
う
ん、
主役になっちゃう。
それこそねバリチューバクラブなんてのがあるぐらいですからね。
そうですそうです、
そういうところ入っていただいてね、
うんうん、
バリチューバクラブはこの間の演奏会であのリードの曲やりましたよ
エルカミですね。
それそれそれ、
はい、
エルカミのレア
エルカミのレア、ね、
はい、
それをバリチューでやりました
ね。
ね、
うん、
あなた聞きに行ったんじゃない
ですか。あ行きました、うん、あのエルカミもそうなんですけど レッド・イット・ビーをバリ中でやっていて、
はい、
ビートルズの、
はい、
もう思いっきり歌物じゃないですか、うん、しかもあの A メロの最初を確かチューバの方が一人でメロディーを吹いてたんですよね、うん、
はい、
こんなに歌えちゃうんだチューバってっていう、すごいかっこいいっていうか、ちゃんとロックな感じがしましたよ。
あ、そう、
うん、
でも細越理恵としては、
はい、
私チューバ吹きたいわと、
まあ、かっこよかったですすごいかっこよかったです。
微妙な感じになってきましたけどね、うん、一回仕切り直しを入れましょうか。
そうですね。
ブラン、
今週は岩手大学准教授の、そしてブラバンファミリーの、岩手の吹奏楽界の重鎮の、
はい、
牛原克史さんとお送りしてますけど、
はい、
盛りすぎです
今かけた曲はどういった皆さんがやってる曲になるんですか？
はい、これはソットボーチェっていうグループのパワーっていう曲です。あのすごく古いあのバリチューバアンサンブルの曲です。古典ですよね。
古典なんですか、はい、パワーっていうタイトルで。
だってもう、うん、僕が音楽学校入った時にはもうこの曲みんな知ってましたからね、やってました、ね、
定番みたいな感じ。
定番です。すごい短い曲、1分半で終わっちゃうんですね、
うん、
で演奏してるのは、アメリカのもう代表的な若手の演奏家で、これリーダーなのかな、一番の横を吹いてる人があのデモンドレ・サーマンっていう人で、
はい、
すごいでっかい人なんです。でこの人自身もソロの CD 何枚も出してるんですけども、このソットボーチェっていうグループも、3枚か4枚も CD 出してます。で、面白いのはこれでジャケット見て分かるというすごいあのでっかい男の人が4人集まってるんですけど、
怖いです。
はい、ソットボーチェっていうのは音楽用語であの静かにとか優しくとかっていう、そういうそっと演奏するっていうのがソットボーチェの意味で、
だからそっとだけに、
はい、なんかこう気は優しくて力持ちみたいなね感じなんです
か、ね、まあね、そんな感じ、
まあ、ちょっとだからグループ名もすでにひねってある、そういう感じのグループ、
ね、自分のビジュアル分かってるんですね。
分かってる
もうじゃあ結構世界各地で活動してるんですか、ね、この人たち
は。サーマさんはあのその、UFO の方は、
はい、
この5月の末ぐらいに来日して東京で リサイタルをやるそうです。
これは
チラシが回ってきました。
牛田さんのところに案内が来るんですか。
いや案内はいや請求すれば
何か関係ある人たちなんですか、牛田さんは。
ね、いやその昔私が教えた学生が留学してそのサーマン先生のところに習いに行きましたから、まあ間接的にぐらいですか、まあ、向こうは牛渡って誰って感じですよけど
まあでもかっこいい曲ですよね。
うん、
なんか変な言い方ですけどナウイですよね。古典って感じしなくないですか。ナウイ
って言いますか今、ま
あ、ナウイっていう言葉自体が古典かもしれませんけれどもね、
うん、
この作曲したスティーブスっていう人は、はい、あのご自分がチューバ奏者です。もういくつかな、もうリタイアしたぐらいの年だと思うんだけども、チューバの作品、UFOの作品、このバリチューバーサブの作品をいっぱい書いてる人で、
うん、
そのごく初期の頃の曲がこのパワーなんですね。
ほほほ、
だからその、まあ、業界的にはっていうかアマチュアの人たちはちょっとともかくプロフェッショナルでチューバー UFO 吹いてる人でジョン・スティーブンスと聞くと大体ああ、あの人ねと、あの曲を書いたあの人ねっていう、そういうあの知る人ぞ知るっていう人の作品です。
そうなんですね、
うん、
でまたここでもね他にもおすすめの曲があるぜと。
他にもおすすめだとじゃあ今、バリチューバ聞きましたが今度はですね、あチューバ終わりましたね、じゃあこれを聞きましょう、これは、愛媛県に今在住している阿部龍之介さんっていうユーフォニウム奏者なんです、
はい、
で、話すと長いんですけど阿部さんのお姉さんもユーフォニウム奏者でフランスかどっか留学されてるんですね、うん、で、阿部さんその弟さんの龍之介さんの方はトロンボーンも演奏して家内の達人です。どこかのオーケストラで、その入団試験のファイナルまで行ったって聞いたので相当上手な方です、
うん、
で留学先でローランド・セントパリっていうね、まあ、天才チューバ奏者と、まあ、親しくなって、うん、このディスクではそのセントパリさんが書いたパールズっていう、まあ、聞けば今鳴ってるロックの感じの、曲の作曲者と、まあ、この CD は共演します。で、うん、今ピアノ弾いてるのがそのセントパリさんっていう人で、この CD ももちろん市販されてる CD ですけども相当あのなんていうか知る人ぞ知るっていうことで、うん、あの活発に活動してるんですけど愛媛県在住
、
はい、だから岩手県在住の私としては非常に励みになる、
うん、あのことですね、地方からでも発信できるぞと。
で聞けば分かるとおりものすごく技術も達者だし、このロックな感じっていうのをすごく味が出てる。これねデュカッティ、これ読めない、デュカッティSPS916 ってこれバイクの、すごいでっかいバイクの名前、はい、誰か知ってると思うんだけども、はいはい、の名前がこの楽章の一楽章についてるんです。
じゃあバイクをイメージした曲なんですか。
でしょうね。
うーん、
バリバリ言わせて走ってるって感じじゃないですかね。さあこの音が聞くと分かると思うんですけど、
バイク持ってる人がねこれ聞いてくれるとね何か分かるのかもしれないね、
うん。まあ、安倍さんもそのセントバリさんも同じ世代で若いんですよ。まだ30代半ば。僕留学先で実はセントバリさんの演奏を聞いたことあるんですけど、その時彼はまだ18歳で、はい、でも国際大会みたいなところでその国の代表で演奏してましたから、まあ、天才少年と言っていいですよね、はい。
そういうユーホとかチューバとかが、ね、前面に出てくるような CD っていうのはね、そういうのって牛田さんはどこで探してくるんですか。 CD 屋さんに行ってあるもの。
ありますあります。
だって吹奏楽の CD とかってなくないですか。
確かに少ないですよね。 CD 屋さんとか行
ってもさ、
はい、
まあ、あとはネットですよね。
あ、今はね、
なんかこういろいろうらうらやってるとバンと出てきて、
うらうら
クリッククリックで、で後で奥さんに叱られるっていう、そういう感じですよね。
だいたいね、なんか一つ買うとね、うん、なんかこれ買った人はこんなのも買ってますみたいな、
あ、またうまく進めてくるんですよね。そうそうそう、
でも芋づる式になんかね、あの泥沼にはまっていく感じみたいなのありますからね。今便利だな。
便利ですね。
なんかもうこの人の CD だけ押さえとけみたいな、なんかこう、
まあ、ユーゴニウムだったらまあミード先生ですね。ミード先生の CD を追っかけてれば大体今 UFO 界で何が起こってるかっていうのは大体わかると思う。
わあ、そうなん
です
ね。次に来るのは他園翔一郎さんね。
ああ、はい、自衛隊かなんかでしたっけか。
今でも航空自衛隊のソリストみたいな感じでやってますけど、この2人と CD を追っかけてればまあ大体、
なるほど、
大概の新しい作品に出会うことができます。テューバはねでも本当にいろいろなので、
あ、そうなんですか。
一概にこの人っていうのは出てこないですよね。
ほうほう、
やっぱヨーロッパとアメリカでやってることも違うし、テューバの人たちのその活動の場っていうのはそのいろんな国に必ずオーケストラがあって、オーケストラにはチューバ奏者がいて、それでそのチューバ奏者がそういう CD とかソロの作品開発していくわけだから、そうするとこうやっぱりその人の個性が強く出るので、ユーゴニウム以上に種類が多いです、
うん。でまあ、選び放題っていうことでね、
もう本当に、
う
ん
う
ん、ええ、
もう目つぶってね、手に取ったやつ聞いたらそれでいいですよっていう、 うん、
まあ、あえて古いもので言うとやっぱりジョン・フレッチャーね、もう亡くなりましたが、イギリスのチューバの方、
はい、
それからあと私の先生の、ジェームズ・ガーレー先生、
うん、
それからあとフロイド・クーリーさん、あの前サンフランシスコ交響楽団、
うん、
そしてロジャー・ボーさん、ジム・セルフさん、まあ、ちょっと今出てこないけど大体その人の CD もまあ、古いんですけど今でも出し続けてるけど、そういう第一世代っていうんですかね、うん、そういう人たちの CD はやっぱり聞くに値すると思いますね、
うん、ぜひじゃあね、
はい、
巷の UFO チューバー奏者の皆さんはね、
うん、
そういう CD を買っていただいて、
うん、
部員勧誘の際にはその CD ガンガンかけてね、
そうですね
こんなかっこいいことができるんだぜなんてね、
うんうん、説得力が
ね入部させたらなんかリズムばっかり低音ばっかりの、ね、楽になっちゃうかもしれませんけども
でもそれがあってのね、ステップですから嘘じゃないですよ。
僕低音好きですからね、こんなこと言うとなんかねバカにしてとかって石投げられそうですけど、
うん、
僕低音大好きですから、
味方したい気持ちですよね、
はい、僕3番トロンボーン大好きですから。
お、
はい、
言いましたね。
言いましたけど言いましたけど、うまく吹けるのとは別物ですからね。危ない、
はい、
危なく自分の首絞めるところでした
でも本当にね、なんかこういうかっこいいのができるんだったら UFO チューバーやってみたいなっていう子が一人でも出てくれるといいですね。
そうですね、
みんな知らないですよね。だからブンブン長い音吹いたりベースライン弾いたりするだけだと思ってるけども、もう世の中探すとこんだけものすごいことが起こっていて、だからちょっとやっぱちょっと練習したぐらいじゃ無理か
ちょっとで上手くな
られたんで、今自分がやってることのもう遠い先にこういうことがあるんで、ぜひね頑張ってもらいたいですね、
うん、
頑張ってもらいましょう。
そうですね、挑戦してもらいましょう、
はい、
あれまとめちゃった
まとめました、すいません、
はい、はい、今週は岩手大学准教授の牛渡克史さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。